タネレディオ。
どうも、オレンジです。
うなぎの魚醤を初めて使ったのは、もやしと卵の炒め物でした。そういうことなんです。ポンです。
世の中全部タネショータネラジオ、よろしくお願いします。
お願いします。いやね、もう、うなぎラジオでおなじみのタネラジですけれども。
嫌だな。
嫌なの？嫌かな、
嫌、まあ、じゃないですか。でも、まあ、うなぎラジオ、うなぎラジオって、絶対悪口でしょ。もうい
や、悪口じゃないよ。あなたの
うなぎラジオ、ぬるぬるしちゃって、もう、みたいな。つかみどころがない。
言い方じゃん。あと、つかみどころがなくてぬるぬるしてるラジオ、俺聞いてみたいよ。
もう間違ってないんですけどね。
コンセプトの。まあ、間違ってもないし、
ね。種ラジオ指す言葉として間違ってないんですけどね。ぬるぬるしてるし、
急に確信ついちゃったね。うなぎラジオで行きましょうか、これが、
ね。うなぎラジオでしたね、実はね、う
ん、
は
い。ポッドキャスト検索しにくいんだよ、種ラジって。なんか。
検索しやすいよ、種ラジで検索
するんでも。種ラジって検索する人はいないじゃん、あんまり。
いや、そんな。確かに、ね。
何、なんか、楽しい映画エンタメみたいな、そういうのポッドキャストとか検索するんでしょ、わかんないけど。ドラマ感想とかさ。
はいはい。
そういうやつで言うと、ほら、うなぎぬるぬるで検索すると、うなぎはすでにぬるぬるしてるのに。
検索するのか、
そういう話をするというね。
わかんないですけど、はい。
何を言っているんでしょうか。まあでもあれですよ。こういう何小さいさ、人とのおしゃべりというか、こう、そういうことで幸せを感じる。
小さい、
いや、うん、だってこう雑談なんかさ、まあ、ほんと最近できないじゃない。
ははは。は、
いや、その、場所がないからさ、例えば大学生とかさ、うん、いや、僕は随分前に出ちゃったからわかりませんけど、うん、まず学校に行けないし、学校に行ってもみんなでたむろすることが、まあ、ね、なんとなくできないような状況になってるし、例えば授業をサボってさ、うん、どっか行こうぜみたいなこととかも、そういうシチュエーションがそもそもないじゃん。
うん、うん、うん、うん。
もう、本当に目的のためにだけ世の中が整理されてる。まあ、その整理しやすいところだけは整理されてるみたいなところがあるから、
うん、うん。
無駄話ができない。ちょっとしたなんか幸福を感じられないみたいな、そんな世の中なのかなとか思っているんですけど、
うん。
まあ、そんな中僕は、最近無理やり映画に行くってことを決めて街に飛び出すってことを最近したんですよ。
まあ別の回でね、喋ってましたね。
はい。で、うん、その時にまあちょっと見た映画のね、話をちょっと今日は、種におしゃべりをしたいなと思ってまして。
これ何のコーナーですか？今回は。これは。
今回も丁寧な雑談ということで。
なるほど。雑談になるんですね、はい、これね。
まあ映画の話、というよりかは、その映画を元にちょっと話をしたいということなんですけど、
うん、
映画はね、エッグズ、選ばれたい私たちっていう映画なんですよ。うん、で、これはね、まあ、登場人物もほとんど女性で、で、監督も女性なんですよね。うん、川崎亮監督ってご存知ですかね。
うん、名前聞いたことあったかな。
ちょっと、まあ、ちょっと長いですけど説明読みますね。子供のいない夫婦に卵子を提供するエッグドナー、卵子提供者に志願した独身主義者の純子。そのドナー登録説明会で偶然いとこの葵に再会し、彼女がレズビアンであることを知った。恋人に家を追い出された葵は純子の家に転がり込み、二人の少し奇妙な共同生活が始まった。エッグドナーに選ばれれば、ハワイやマレーシアなどの海外で卵子を摘出し、謝礼金がもらえる。選ぶのは子供を希望する夫婦。そして、エッグドナーには30歳までという年齢制限がある。わずか数ヶ月で30歳を迎える純子は、それでもドナー登録をすることに決めた。純子と葵は、どちらが選ばれるかという期待と不安を感じながらも、いつしか遺伝子上の母になりたいという同じ目的に向かって、選ばれるために新たな生活を始めようとするのだった。はい。うん、まあ、というイントロダクションで。まあ、本当にスタートはこんなところから始まっていくんですけども。
うん、
まあ、時々さ、オレンジさんがさ、なんか女性監督シリーズみたいな、映画をなんか見に ったりとか前されてましたよね、確か。
21世紀の女の子ですかね。
そうそうそうそう。はい、なんかそういう風なものもあって、その、うん、まあ、あんまりことさらそういうことを僕意識したことはないんですけど、女性が今どういう風な感覚でいるかっていうことを、だからまあ女の人が女の人のためというとちょっと語弊はあるんだけど、まあ、女の人が思ってることを映画にするみたいな。あの、うんうん、なかなかその、総合的なエンターテインメントの中では、まあ、どうしてもステレオタイプなところに落とし込みがちなものを、そうじゃなくて、やっぱこう、こういうのを作りたいっていうふうな意思がそこに働いているのかなと思うんですけど、まあ、今みたいなテーマで描かれているということなんですね。なんか、この種の、似たようなテーマとか、もしくは、ま、その、20世紀の、女の子でしたっけ？なんか、それで、印象に残ってる映画とかありますか？
この種の、まあ、その、まあ、当然、レズビアンの方とかを描いている映画は、数多く海外中心に作られているし、うん、あとは、卵子提供云々の話とかっていうのも、でも、やっぱ、日本の映画とかではあんまり、見たことがないかもしれないな。
女性監督作品のなんかで、なんか、あの、全然関係なくていいんですけど、なんか強く覚えてるのとかありますか？
女性監督作品だと、また別の機会でも話しますけど、大和裕樹監督のね、作品とかは、もう全部素晴らしい。大和裕樹監
督。最近見たのでどんなのがあります？
ホットギミックっていう、うん、まあ、とある、女子高生がいろんな、あの、幼馴染とか含めて、様々な人との、なんか色恋にこう巻き込まれていくストーリーなんですけど、特徴的なのはやっぱり詩的なそのセリフの応酬みたいなものと、あと映像のその美しさとか切り替えの感じとかは、うん、もう大和裕樹監督だなって、これ、またこれを見に来たなって感じが毎回味わわせてくれる作家さんですね。
なるほどね。うん。ありがとうございます。まあ、女性監督だからうんぬんみたいなことで言うのはなんかあんまりにもよく、なんかバカバカしいなというふうには思ったりはするんですけど、うん、まあちょっとね、この作品は僕は非常にこう面白くて、その話もしたいぐらいなんですが、まあ今日ちょっと、オレンジさんと話したいのは、まあさ、よくさ、新しい価値観で言えば、その、子供を育てるとか結婚するとかそういうことに価値だ、それだけにね、価値を見出す必要はないよとか、あと、よく親とかが、なんかこう、結婚しないのっていう電話をしてくるみたいなのは、まあ、話としてはよく聞く話じゃないですか。
うん。
で、僕もそういうつもりで、別にその、婚姻関係とか子供を産み育てるだけが人生じゃないと思いつつも、でも本当にそういうことから全く切り離されて自分の幸せとは何かっていうふうなことを考えたときに、
うん、
幸せって何なのかなってちょっと思っちゃったりするんですよ。
うんうんうん、
で、これね、まあ、これ言ってもいいのかなと思うんですけど、その、わかんない。言っていいのかな。ちょっとネタバレ若干ありますけど。本編中に、女性の、まあ、月経の話が出てくるんですね。
うん、
で、それを、まあ、迎えるための、その、生理用品っていうのがあって、でもそれを、まあ、つけるわけなんだけど、それの計算の話が出てくるわけ。
うん、
それ、一枚いくらで、それを、まあ、この週に何回使うから、いくらぐらいで、だから、まあ、で、それから、だいたいこれの時期がどれくらいだとすると、そう、だいたいまあ、三十数万円だね、みたいな話が出てきて、三十数万円、損してるね、みたいな話が出てくるわけですよ。もったいない、みたいな。
うん。うん、うん、うん。
で、まあ別にそれが結論という風な描き方では全然ないんですけど、その男として生まれたとか女として生まれたみたいな、そういう風な要素を切り離して幸せっていうものとかを考えるって頭じゃ思ってんだけど、うん、でも実際問題そこからそんなにこう、まあきっちりとね、分ける必要もないし、もちろん映画でもそんなことをどっちが正しいなんて言ってるわけではないんですけど、ただなんか、 一旦そこからどれぐらい距離離れられるのかなっていうと、結構それってどうなんだろうっていうふうに思いまして。
うんうんうん。
まあだから趣味に生きるとかさ、うん、いや私は私のペースでとかって、全然言葉じゃ言えるんだけど、実際どんなふうに思ってんのかなっていうのは、これはだから男性女性に関わらずちょっと、生きることの大きさの中でどう思っているのかなとか、
うん、
まあもう一方で、まあ親はさ、家族作ってっていうのは別に普通に思ってる人も、まあ別にそれはそうかなと思ったりもするんですけど、
うん、
っていうのもあるじゃん。で、中で、なんか思ってることがあるかなと思って、ちょっと聞きたかったんですけど。
かなりナーバスな話になってるから、話すの難しいですけどね。
そうね。まあだからごめんね。あんまりプライベートなことを言ってくれということじゃないですけど、まあだからその、うん、まあこの映画では、つまり、うん、まあ一人は、レズビアンで一人は独身主義で行こうっていうふうに思っている人なんですけど、でも自分の卵子提供をして、うん、まあ自分が選ばれるといいなっていうふうな、まあ、方向になっていくみたいな話なんですけど、
うん、
なんか不思議だよね。そのだから論理とは違う気持ちがそこにあったりするわけですよ、それって、
うんうん、
でじゃあ男はどうなんだっていうとさ、いやいや俺は別にマイペースで生きていくんだとは言ってるけど、うん、まあじゃあ例えばだけど別に家族じゃなくても誰かと仲良く過ごしたいとか、なんかみんなで村作りたいとか、なんかそういう大きなプランみたいになっちゃうとややこしいんだけど、
うん、
ね、それこそあのちょっと話ずれますけど、不滅のあなたへっていうアニメが最近ある、うんうん、はい、まあ漫画が原作なのかな、これは。
僕も原作は去年とか一番好きでしたからね、
うんうん、でこれなんかのまあアニメ版の最初のエピソードっていうのは、まあなんか、うん、ちょっと詳しくはよくわかんないけど、とにかく取り残された少年がいて、あの、寒い、うん、国の中で。で、それで、うん、まあ、どうやら仲間が出かけたようだから、ずっと、あの、待ってたけど、ちょっと追いかけていこうみたいな話で。で、うん、こんなシチュエーションなかなかならないから、それは、そんなもん一緒にするなよって話なんだけど、でもやっぱり一人で生きていくことっていうか、それってやっぱ苦しかったり、やっぱ想像上の、みんなとの触れ合いみたいなことを頭で補完したりとか、うん、まあ劇中でも当然してるし、なんかその辺はこうシンパシーを感じるとこなんですけど、
うん、
でも自分が普段生きてる論理で言うと、いや本当映画一生それだけ見てればいいやっていう気持ちももちろんあったりもして、
うんうん、
幸せっていうことについて。まあ、いや、何が幸せですかって聞く言い方というか、どうやって幸せをこう考えてるかというか、まあもしくはそんなことはもう考えないんだっていうのでもいいんですけど、
うんうん、
どう、まあなんか手がかりになる話。
なんか結構僕自身は意識してるのは、うん、あんまりこう波を立てるってことをしないように、できるだけずっと小さな波で生き続ける、その大きな変化を生活自体には与えないっていうことを結構意識していて、だから一時的に例えば旅行とかしてめっちゃハッピーみたいなとこすると、うん、そこから帰ってきた時に寂しくなるとか、うん、めっちゃあの恋をしてなんだハッピーみたいになると、それが失われた時に落ち込むとか、そういうものをなるべく人生の中で減らそうとは意識してるかもしれないですね。その分、それを減らしてる分、うん、作品世界カルチャーとかにおいて、感情の浮き沈みだから、なんていうんだろう、持続可能性 SDGs とか言いますけど、サステナビリティみたいなこと、ずっとこう生活の中で続けていられるようなこと、なるべく変わらないようなことっていうことを、あの自分の生活の中では取り入れるみたいなことは意識してるかもしれないですね。
それは自分の代わりに泣き笑いしてもらうっていうことなん
ですか？いやいや、作品を通して僕は普通に泣き笑いはしてるんですよ。
いや、でも自分本人の体験じゃない方がいいって話だよね。
本人の体験で、例えばものすごく感動してやがったと思うと、その後に絶対にマイナスの波は来てしまうので、そこをなるべくなくそうっていうところで。う
ん
う
ん、マイナスの波ってのは何、その嫌な出来事が起こるってこと、その精神的に揺れることそのものを嫌だっ ていうふうに言ってる？
どうしても物理的にっていうか、その感情の波として上がっているところから元に戻ったとしても下がることになるじゃないですか、うん、結局。それの落ち込みっていうことをなるべくなくした方が、うん、暮らしやすいなっていうイメージはあるんですよね。
あ、だから感情の、自分自身の感情の波が揺れると、うん、だ本人主体の、まあ、例えば、わかんない。
まあ、ある種、さっき言った幸福感の話ですよ。うん、
でも、わかんないけど、何も日々してないわけじゃないのか、仕事でうまくいったとか、うん、イベントで、まあ、思った通りにできたみたいな時は、嬉しくなっちゃうのかな、それともそれをなるだけ嬉しいとは思わないようにしている。
嬉しいと思えることについても、持続可能性、うん、それこそずっと続けられることであるならばいいと思っていて、その習慣として、一個、例えば僕も日々の生活の中でイベントごとみたいなものを個人的にやってたりするんだけれども、うんうんうん、それも一時的にこの期間、1ヶ月だけ、2ヶ月だけでやったらもうこの先は金銭的にできないとか、物理的に時間の確保が難しくてできないっていうような状況のものになってしまうと、それで終わってしまって、結局元の生活に比べるとそれがなくなった生活になってしまうっていうマイナスの部分があるので、それをなくすためになるべくやるならば、ずっと自分の中で続けていけるっていうことを前提として何事も始めるってことは意識してるかもしれないですね。
なるほど。じゃあちょっと位相がずれるかもしれないけど、例えばその、まあ、結婚をするとか、まあ、子供を産み育てるみたいなことっていうのは、うん、まあ、今そうしたいかって話は聞かないけど、その種のことってのは、うん、今のカテゴリーで言うと、それ、
まだずっと続けられるっていう前提に立つならばできるだろうなっていう感じではあるっていう感じですかね。
ずっと続けるってのはさ、例えば恋人関係とかは、多分浮き沈みあるのが、うん、まあ一般的じゃない。ずっとこう、うんうん、この温かいものが続く。
全部そうですよ。何事も全部アンコントローラブルで、例えば僕自身が毎日イベントやってるっていうのも、何かその体調を崩したとか精神的に問題を抱えたという状況になってきたらば続けられないことなので、全部全て 100% コントロールできることではないんだけど、うんうん、7割8割自分の意思でなるべくそれを改善しながら続けていけるっていう前提っていう感じですかね。だから結婚生活でもそうだし、恋愛関係でも多分そうだと思います。同じような
感じ。あ、じゃあその保証が高い割合で担保されてないとちょっと嫌だなみたいなことですか？
そうですね。だから、すごいハリウッド女優とかなんかもう、絶対こう、付き合ったとしてもこう関係は続かねえだろうな、みたいなことは、そういうチャレンジはしないってことですね。極端に言えば。
いや、ちょっと急になんか優しい、面白い話になりますけど、
う
ん。
極端に言えばそういうことです。
ああ、でも例えば、ね、子供を育てるなんてさ、もう、ほとんどそんなの、うん、心が揺れることにしか、ないようなことだと思うんですよ、多分。
だから、なんて言うんだろう、それを継続できるっていうことが大事ですよ。なんて言うんだろう。
継続っては、いや、心が動くことと、継続することはちょっと違うと思うんですけど、うん、落ち込むこととか悲しむこととかいっぱいあると思うんだけど、うん、そういうことと、子供を、うん、育て続けることとは、
うん、
同じじゃないじゃん。
うん、
へこむこととかめっちゃあるけど、そういうことは、うん、そういうことを自身がない方が幸せってこと？
だから一つのその物事の中で、まあ、ある程度の波はある。ただ、なんていうの、終わるっていうことがないことを前提にしてるっていう方が強いですかね。ここで終わりってパキッと、こう勝手に決められるというか、自分の意思ではないところで、終わらせられないことをやってるってことかな。自分の意思でちゃんと継続していく、それこそその継続していく中にはもちろんいろんな感情の波とかあるけど、そこでパツッと終わるんではなくて、いくらでもある種取り戻すチャンスがあるみたいなことはあるじゃないですか。子育てにおいてもすごく落ち込む時もあれば喜びもあってて、そこのなんかバランスはずっと続いていくもんだと思うんですけど、それをなんかバツッと切られるようなものはやらないようにしてるかなっていうところではあるのかな。
そうか、でも人間関係となると結構そういうことって起こっちゃいますよね。
ポンさんどうなんですか、そこら辺の
恋愛結婚。いや、僕もだから本当に何、うん、だからめちゃくちゃ、いや、まあだからちょっと恋愛の話というよりかは、まあ幸せかってことで言えば、うん、僕はだからなんつうのかな、うん、いや、このね、映画とか見てて、
うん、
つまり自分に どう価値を持つかみたいな話とかにもなるわけじゃないですか。まあ、あの、うんうん、これは大丈夫と思うけど、その、出てくる人が、まあ、その、いわゆるオフィスレディーみたいな、もうほんとひどいんだよ。うん、男がもうなんか、お前ちゃんとやれよみたいな感じで、はい、すいませんっつって、書類を並べるみたいな、お茶出せみたいな、なんかそんな世界観がちょっと描かれたりするわけですけど、
うんうん、
いや、もうこんなのめちゃくちゃいいだろうなって思うんだけど、
うん、
なんつうのかな、なんかこう、まあ、人生にはいろいろあるから、そのいろいろを受け止めながら、うん、なんつうんだろうね、なんか自分なりに何か、あの、まあ、掛け事じゃないけど、これやってみようとか、まあ、本読んでみようでもいいんですけど、そういうなんか自分の意思でのチャレンジを小さくても続けられれば、ちょっとは幸せって思えるのかなと思っているから、
うん
まあ、
チャレンジってのはどういうことだろう、うん、
いや、ま、例えば、いや、ほんと、本読むとかでもいいし、まあ、これ、それこそこの、ポッドキャストみたいなことでもいいし、まあ、誰か出会いがあった時に、うんうん、あ、この人と喋りたいなとちょっと思ったら、それを多分やってみるってこと、うん、あの、やらなくてもいいし、うんうんうん、どっちでもいいんだけど、だからそれはもう、本当になかなか僕もやりたくてもできないんだけど、やることっていう。うん、で、それで、なんか痛い目にあっても、それは僕はあの、ジェットコースター乗ったみたいなぐらいの感覚でいるんですけど。
うん。
でもね、なんかそういう話はできるんだけど、
うん。
なんか一方でなんかちょっと普遍性のある幸福ってのがあるのかななんて勝手に思ったりもしててさ。なんか安定したいみたいな。例えば、
うんうん、
今の年齢から死ぬまで生涯どれくらいお金を稼がないといけないのだろうかとか。将来自分が体が不自由になったらどうなるのかなとか、そういうこととかも実は生きる中では結構考えなきゃいけないことだとすると、そこが安心できないとすごく不安で、っていう人は多いと思うし、でも結婚しない男性女性の不安ってそこ結構あると思うんですよ。別に結婚したから安定するわけでは全然ないんだけど、まあせめて一人じゃないだろうみたいなところで言うと、ちょっとそこがケアされるみたいな。なんか、
そういう小さなチャレンジとか小さな積み重ねみたいなところにおける結婚とかその恋愛とかってどういう捉え方なんですか？
いや、だから僕はそのジェットコースターとしては最高だと思ってるんだよね。
ほう。
まあ、もこれ縁があればな話なんですよ。すべての人においてね。だけど、
うんうん、
その自分が思った通りにならないコースターじゃないですか。結婚とか子育てておそらく。
うん。
で、そういう体験って自分の意思ではできないことだと俺は思っていて、
うんうんうんうん、
俺だけの意思では、うん。だから、いや、こうでもね、こう、後にこの矛盾が出てくるんで後で言いますけど、だから僕はそういうふうな、うん、まあお仕事でもそうだし、なんか、自分一人ではできない偶発的な何かを起こしてくれるエネルギーみたいなものを、あの、共有できる場所として、なんかすごい複雑に言ってるけど、まあ単になんか予想外の出来事が起こるという意味で、仕事でも結婚でも、まあ子育てなんか特にも、もう想定外しかないと思うんですよ、多分。だから、これも別な回でね、30分読書でその子育てについて不安に思うみたいな話がちょっとオレンさんが出ましたけど、そういうふ
う
に思う気持ちも全然わかるし、僕も直接育ててはないけど、でも、その、そういうなんか謎のものに向き合うことがすごく発見がいっぱいあって面白いんじゃないかなっていうふうに想像はするので、
うんうん、
もうその観点においても、あの、子育てとかめちゃしたいっていうのはある。だから俺が思ってることなんて知れてると思っちゃうんだよね、俺の意思なんて。っていうことはあるんだけど、でもこの話をした上でですよ。じゃあ女性の幸せって何かっていう話、うん、まあこれもめちゃくちゃアホみたいな言葉だけど、例えば結婚しろとかっていうさ、それって今俺が言った理屈の結果としては同じことを言っていたりとか、うん、自分の意思で、例えば、生きるとか死ぬとか、父親とかでスーさんのね、エッセイなんかにもありますけれども、今ドラマもやってますが、あのドラマなんかだと、やっぱり自分の意思で楽しむ独身というのがまあ麻薬みたいなもんだみたいな話があって、
うん、
これやっぱり自分の意思で切り開いていく人生の面白さっていうのも、まあ、俺はちょっと、やや、 その能力が弱いからあんまりない感覚も あんまりこうピンときてないけど、やっぱそれはそれであるじゃない。自分でイベントやってとかっていうのは、それはすごい面白いんだと思うんです。うん、だから、俺が今言ったことは本当にやっぱ僕の価値観で、自分で切り開くことの面白みみたいなものもあるのかなと思うと、なんかお姉さんそっちに近いのかななんてちょっと今聞いてて思ったりもしましたけどね。
そうっすね。まあどっちもいいと思うんですけどね。昔僕それこそ、まあ、学生時代両方やってたからな、サークルに入ってかつ自分でもサークル作ってみたいなところで両立してたんで、最近はなかなかそういう既存のコミュニティとかに参加するとかっていう、まあ、イベントに参加することは全然あるけど、そういうこともまたバランスとしてどっちからっていうと自分でやるっていう感じになってきてるから、まあどっちもあるんでしょうね。
そうね。いやただね、この僕がこの映画を見て思ったのは、なんかそのそういう世俗的な幸せみたいなものから距離を置いたところに自分がいるだろうかっていうのはちょっとあるわけですよ。なんか、まあ、なんか、縁があったら子供できたらいいなぐらいに思ってる節はあるけど、もうそういうこと一切ない人生っていうふうに考えたとしたら、どうだろう。お兄さんまだ子供いないでしょ？子供いてもいいなとは思うよね。それが一切失われてるとしたらどうです？
まあ、それはそれで別にどうだろうな。あんまり、まあ、なんていうの、自分自身で言えばあんまりね、まあ、それこそ親の関係性とかね、周囲の人との関係性においては、うん、まあ、いろいろ言われるんだろうなっていうマイナス面はあるけど、自分個人としては別にそれはそれでって感じですかね。
なんか俺はね、なんか幸福とは何かはものすごい難しいんだけど、なんかこういうことちょっとだけ考えてもいいのかなと思うんですよね。つまりチャンスといえばチャンスみたいなことを僕らは実は自然と選択してるんだけど、それがこうやっぱ理解してなくてもそうなっちゃうこともあるじゃん、若い頃に、子供ができちゃうみたいなこととかね、よく聞きますけど、でもそれはそうしようと思ってそうしたわけじゃないけど、でもそれが展開していくみたいなこともあって、でも一方でそういうことの経験がそもそもできない人生というのもあったりもするし、まあ、逆に言うと今はね、そのレズビアンの人だって子供を産み育てるみたいなことを法律上可能にしようっていうふうな、まあ、実際そういう、カップルも、海外なんかだったら結構いるとは思うんですけど、なんか、そのね、自己の意思でそういうものすらも拡張していこうというふうな人類の存在もあったりする中で、やっぱりこう、意思っていうもので生きていこうとしたら、すごくいろんなことについて意思をいっぱい働かせないと、幸福になるって、そんなにこう流れでなれるものじゃないんじゃないかなってちょっと思ったりもするんですけど。いや、そう、普通にあれ、お金稼ぐとかもそうよ。生涯何千万いるみたいな話とか、ぼーっとしてたらお金稼げるわけじゃないじゃない。それは計算しなくちゃいけないわけですよ。死ぬ時にどういうふうな家にいなきゃいけないとかっていうこととかも、やっぱ考えとかなくちゃいけないっていうか、誰かがやってくれるって思ってたんだけど、そうじゃないのかっていうふうになんかちょっと思い始めてて。で、そうすると、やっぱ幸福ってその、状態って僕は言いたいんだけど、そういうなんか向き合わなきゃいけない、乗り越えてゲットしなくちゃいけない幸福ってのも、あるのかななんてちょっと思ったりするんですけど、どうでしょう。
なんかまあ、未来のことは分からないってすげえ当たり前で頭の悪い話だけど、結局ね、その先々10年、20年先のことなんで予測できる人なんて誰一人としていない現状の中で、まあ最低限ね、それこそ貯金をするとか、何らか自分自身の安全性を担保するためにできることっていうものはあるとは思うんだけれども、なんかそこを考える て不安になることによって今現在がなんか不幸になるっていうのは本末転倒の気もしてるので、うん、なるべくそんなに先のこと、まあ1ヶ月先とか1週間先とかのことはある程度スケジュールとかしたりしてますけど、あんまりそんなに先のことは考えても仕方がないかなとは思ってますかね。
でも幸福になりたいっていうのも、もうそもそもわかんないけど、なんか幸せになりたいとか思います？
幸福になりたいっていうことも考えてないですかね。何かしらやっていく中で当然。
今じゃあ幸せって感じ、
うん、感じる時もあれば不幸って感じることもあるっていうバランスの中に生きてるんじゃないですかね。
あ
の中で、まあ、
幸せの。俺さんもやっぱ波はあるのね。
小さい波ですけどね。
なるほどね。いやーなんかもまあね、こんな30分そこらで結論が出るような話では全然ないですし、この、うん、ね、冒頭紹介したエッグズ選ばれたい私たちも、もうそれは本当にデリケートに答えなんていうものって何って感じなんだなんですけど、なんかでもね、そのそうなのよね。だこういうこと考えること自体が不毛って感じ？
もう考えたら、それがだから、なんて言うんだろう、難しいですけど、それコントロールするの難しいですけど、それがポジティブなことに結びつくならば、未来のこととかこれからの幸福感みたいなことを考えることに意味があるっていうか、実際にそれで幸福になれるっていう意味合いでいいと思うんですけど、これを考えることによってな、ある種ネガティブな考えに至ってしまうんだとすると、なんか幸福について考えて不幸になるって本末転倒だなって思っちゃうって感じですかね。
まあだからあれだよね。今の話ってのは、今の状況とかあり方みたいなところが幸福でないと意味がないよっていうことなんだろうね。うん、ちょっと我慢するとか、いや、うん、俺が例えば言ってるのは、これ30歳っていうね、うん、リミットの話が出てくるわけですけど、うん、やっぱり若い時じゃなきゃできないみたいなこととか、
うん、
まあそれこそ、なんだっけ、70歳で初めて子供を産むみたいな、なんかそういうドラマもありましたけど、やっぱ80、うん、90になるとちょっと子供を産めないわけですよ、
うんうんうん、
人の体という意味で言えば男性もね、まあ、ありますけど、
うん、
だから今良ければいいっていう言い方だけだと乗り越えにくいことはいっぱいあるとは思うんですよ。仕事だって多分今45とか超えれば、うん、転職することなんてそうそう簡単にはできないみたいなのもありますから、その時が良ければいいっていう言葉遣いは、うん、実は年をちょっと取ってしまうと随分状況変わるんじゃないかなっていう気もするんですよね。
なんかその多様な幸福の形というか、本当にその映画の中でも描かれているのもそうだし、今いろんなドラマとかで描かれているところもそうだと思うんですけど、あらゆる生き方の形っていうものを、それでもそれぞれに幸福のあり方っていうのは違うんだっていう見せ方をしているドラマとかも作品とか小説とかも含めてはいっぱいあるので、なんかその時々において、また変わってくるんじゃないですかね。30歳で過ぎましたで、なかなか子供を産みにくいかもしれない、その提供者にはなれないかもしれないけど、なれなくなったその先の人生における新たな幸福っていうものは必ず選択肢として用意されてるとは思いますけどね、うん、
まあね、はい、答えは出ないんですけど、ただ俺がちょっと今日この話をしたかったのは、うん、何でも相対化すれば、うん、まあ何でもどうにでもなりますよという言い方はできるけど、でも僕は個人のエゴとしての苦しみって絶対あると思っているんです。
うん、
いや、選択肢はあるよ。あるけど、でも辛い思いをすることもあって、僕はそれも込みで人生だと思うけど、
うん、
ただ、
うん、
なんかそれを全部フラットに生きていけるほど、僕は例えば器用ではないので、作品論としてそういうことが描かれていること自体は自由ですけど、僕はなんか、その、難しさ、まあ、特にこの映画その難しさ を如実に出してるから、痛くもあって、リアリティもあるわけなんですけど、なんかね、その辺を超える方法が、もしかしたら幸福になる方法で、あえて言うならそういうことかなとも思ったりして。
なんかそれを踏まえて何かを話すっていうよりは、何をするかって感じですけどね。それをそう思った時に、自分自身として何をするかっていうことでしかない。
いや、喋るのもいいんじゃないの？時にはそうやっていろいろ。 これだからさ、いや、
だから本当個人の話な感じがします、
ね、いやいや、個人の話をしたいのよ、うん、個人の話をしたくて、うん、まあ、あんまりプライベートのことは言えないし、まあ、今日は
なんか相手にぶつけてうんぬんというよりは、本当に個人の話な気がします。
なんかね、語り合えることも僕は何か一つかなとは思ったりはするんだけどね。まあ、うんうん、この回っていうことではないかもしれない
けど。間違いとかね、再生を認め合うっていう意味合いではそうですけどね。
いやもう、愚痴言うみたいなレベルの話かもしれないけど、もしかしたら。なんかね、これには、
でも、
ね、
僕は本当人、まあ、そう、好き嫌いあると、僕、愚痴を言うっていうのはあんま好きではない。
そうなのよね。これはね、うん、まあ、ごめん、偏見言うよ。男はそういうの苦手なんじゃないかと勝手に思います。
うん、そうか。
まあまあ、俺は愚痴、まあ、俺もそういう意味では愚痴
そうな。人によるとしか言いようがない気がするけど、まあ、そうかもしれない。
でも、まあ、男性というか、男性的な役割づけの中でそういうことを、回避するように、うん、愚痴を言うことが恥なんだというか、弱音を言うことが恥なんだっていうふうに。
恥っていうよりは、うん、なんか、あんまりそれがプラスに働くことはないっていうことですかね。
なるほどね。俺もなんか、わかんないけど、権力者みたいなものが、失敗しましたって言えないのとか、うん、それに近いと俺は思ってるんだけどね。
まあ、それは恥の意識に近いですよね、多分ね。恥ずかしいからそれを出せないっていうだけで、別に出すこと自体の恥ずかしさっていうよりは、うん、そこから愚痴を言うことによって、建設的な何かにつながるっていうことを考えにくいっていう。
まあ、俺はそういうふうに思っているってことなのかなと思ってるんですけどね。うんうんうん、まあまあ、うん、まあいいや、ごめんなさい。結論は出ません。出ませんが、ちょっとなんか、幸せについての話、うん、多分あんまりしないと思うんで、普段。ね。なんで、うんうん、ちょっとそんな話を、まあ、してみたかったなということですね。いやー、難しい、うん。難しいけど、でもちょっと、オレンジさんのそういう価値観が聞けてよかったです。ありがとうございます。
うん、
はい、ということで、丁寧にしてもしきれないですけれども、今回は、映画、X 選ばれたい私たちという、作品を、まあ、俺が見ただけなんですけどね、幸せってなんだっけというどでかい話をちょっと30分ぐらいしてみました、はい、
さまちゃんで
ございます、はい、ということで、タネラジの丁寧な雑談は以上でございます。お相手は、ちょっとこれから苦しくなってくるんで、その話をまた今度したいと思います。ポンと
オレンジでした。
タネラジまた。